皆さんこんにちは。広報長くて4月号をお届けします。春の暖かさに桜の花が今が盛りとばかりに咲き誇っています。コロナ規制が取れ、お花見を楽しむ人たちが公園にも街中にも増えてきました。外に出て空気を吸うだけでも気持ちの良い季節になりましたね。では、はじめに4月号の表紙です。2月15日水曜日に行われた上郷保育園での園庭植樹の写真です。園児たちが自分の背丈より大きな樹木の根元に一生懸命に土をかぶせている様子です。さて、ワクチン情報です。重症化リスクが高い人以外のオミクロン株対応ワクチン接種は5月7日日曜日までです。希望者は市内医療機関で接種を受けてください。詳細は長久手市保健センター、電話 63-3300 に問い合わせください。なお、当月号に掲載している事業等については変更・中止となる場合があります。最新情報については長久手市ホームページをご確認ください。次のページは写真で見る長久手です。親子で心臓について考えよう。2月18日土曜日に長久手市北児童館で愛知医科大学病院と長久手市による毎日を健康で生き生きと過ごすための若年性心筋梗塞予防プロジェクトのイベントが開催されました。参加した人たちは聴診器を使って心臓の鼓動を聞いたり、心臓に関するクイズをしたり、親子で楽しく学んでいました。写真には小学生の男の子がお父さんの胸に聴診器を当てて心臓の鼓動を聞いている様子が写っています。次のページは私の街づくりです。市民主体の街づくりと言われて、皆さんは何か具体的なイメージがありますか？ここでは主体的に活動している市民を情報課職員が取材して紹介します。今回は各種選挙に際し公正な選挙の実施や投票率向上のために選挙期間中や市内のイベントなどで選挙の啓発活動に取り組む長久手市明るい選挙推進協議会の皆さんにお話を伺いました。情報課職員、以下情報課と言います。はじめに長久手市明るい選挙推進協議会について教えてください。長久手市明るい選挙推進協議会、以下は名水と言います。名水は政治や選挙に対して関心を持ってもらい、投票率を向上させることを目指して啓発活動を行う団体です。昭和59年に設立され、現在は20人がさまざまな選挙に向けて活動しています。情報課、啓発活動とは具体的にどんなことをしているのですか？名水、例えば夏休み前に市内の小中学校や高等学校を訪問し、明るい選挙啓発ポスターコンクールへの応募を呼びかけています。過去には県内最優秀賞を取った作品もあり、熱心に取り組んでもらえたことを嬉しく思っています。また毎年市内にある全小中学校から選挙出前トークを実施する希望校を募ります。選挙出前トークでは事前に生徒から2人の候補者を選出し、子どもたちが立ち会い演説から投票まで すべてに取り組みます。投票箱なども実際の選挙と同じものを使用し、リアルな選挙の様子を体感してもらいます。他にも祭り会場や大型ショッピングモールなどで啓発物品を配布したり、広報車で市内全域を巡回しながらマイクを使って投票を呼びかけたり、期日前投票時には投票立ち会い人も務めています。特に学校での活動に関しては、いずれ子どもたちが選挙権を持った時に、選挙って難しいしよくわからないから行くのをやめようではなくて、一度体験しているから行ってみようという気持ちになってもらえたらいいなという思いで実施しています。新たに18歳になった新有権者には、選挙があれば投票に行ってねというメッセージ付きの新有権者カードを送り、投票を促しています。情報化、若い世代の投票率の低さは全国的な課題ですね。名水、若者は部活や勉強で忙しく時間がないことや、どの政党に投票すればよいかわからない、そもそも関心がないといった理由で投票に行かない人が多いようです。学生のうちから選挙の模擬体験をすることで投票に行くハードルが下がり、体験談を家に帰って話すことで親世代への選挙啓発にもつながるのだと思います。選挙権年齢が引き下げになった2016年の参議院選において、愛知県に住む18歳の投票率は 60% 近くありました。ところが彼らが20歳になった2年後には、半分の約 30% にまで下がってしまったんです。ただ選挙に行きましょうと訴えるのではなく、若い世代の声を大事に聞くことも必要ではないかと思います。長久手市においては投票率が県内で最下位に近いほど低い時もありました。それから少しずつではありますが、確実に投票率は上がってきているので、啓発活動が実を結んでいるのだと実感しています。情報化、それでは市民の皆さんへメッセージをお願いします。名水、国や地方の代表者としてふさわしい政治家を選ぶ目を養い、一人一人が主権者としての自覚を持って投票に参加する、これが私たちの活動における最大の目的です。活動成果は短期間で出るものではないので、長い年月をかけて続けていかなければなりません。私たちはこの活動を通じて今まで知らなかったことを学ぶことができたので感謝しています。忙しい世代は自分のタイミングで投票ができる期日前投票を活用するなど、まずは選挙に足を運んでもらいたいですね。今参加している人たちは意欲的な人が多く、選挙の前に会議をする際には毎回ほとんどの人が集まるんです。活動への参加もお互いの予定を調整して都合のいい時に参加できるので、子育て中の人や学生さんなどもぜひ参加してほしいですね。活動中は明るい選挙のイメージキャラクター、選挙の名水くんのベストを着ているので、見かけたら気軽にお声掛けください。以上、私のまちづくりでした。
変わりまして、市と市民の力で開催します。オレンジクーテカフェ、認知症の心配のある人やその家族、認知症に関心のある人や福祉の専門職などが集い交流する場です。参加希望者は事前に各カフェへ連絡してください。七色カフェバンバン、 時は4月7日金曜日午後1時から。場所は七色カフェバンバン白屋敷114。連絡先は七色カフェバンバン電話57-7604です。長くての喫茶オレンジ、時は4月1日土曜日午後2時から。場所は福祉の家2階集会室。連絡先は社会福祉協議会地域包括支援センター、電話64-1155です。ひららの里、時は4月23日日曜日午前11時から。場所はひららの里矢雑魚中根57-1。連絡先はひららの里山本さん、電話090-1230-4684です。これらの問い合わせは社会福祉協議会地域包括支援センター電話64-1155です。あかつきの会認知症家族交流会、時は4月27日木曜日午後1時半から3時半まで。場所は福祉の家1階 NJOY。 対象は認知症の人の介護経験があるまたは介護している家族です。料金はお茶お菓子代で100円です。お申し込みは4月20日木曜までに社会福祉協議会地域包括支援センターに電話で申し込んでください。また認知症の本人と一緒に参加を希望する場合は事前に申し出てください。この問い合わせは社会福祉協議会地域包括支援センター電話64-1155です。次にミンコラ、ミンコラみんなでコラボレーションとして民間企業の店舗内のスペースを借りてさまざまなイベントを開催しています。お近くの会場へご参加ください。お申し込みは4月4日火曜日午前10時から電話で申し込んでください。先着順となります。これらのイベントの内容の詳細及びこの他のイベントは長久手市のホームページに掲載しています。2つほどご紹介します。1つ目、リーラーで姿勢改善教室、日時は4月21日5月19日金のいずれも金曜日午後1時半から2時半まで。場所はネットトヨタ中部プラザ長久手店。対象は60歳以上の人で先着10名です。もう一つがリーラーで栄養講座とストレッチ、日時は4月18日と5月16日のいずれも火曜日午前9時半から10時半まで。場所はトヨタモビリティ東名古屋長久手店。駐車場はありません。2つ目はお申し込みはいりません。このお問い合わせは長久手温泉電話64-3511です。市民の力で開催します。みんなの掲示板から2つご紹介いたします。ウクライナのバレエ体験会、楽しみながら体を動かし正しい姿勢を身につけます。時は4月8日22日のいずれも土曜日午後2時から2時55分までが対象が4、5歳、午後3時から4時までが6歳から10歳まで、4時15分から5時15分までが大人が対象となります。場所は長久手公民館西浦401。内容はダンスレッスンおよびバレエストレッチです。この問い合わせは電話 090-2777 9251リエラさんまでお願いします。次に指ヨガ体験会、脳を活性化し自然治癒力を高める指ヨガを生活に取り入れて心身の健康を維持しましょう。時は4月12日水曜日午前10時15分から11時半まで。場所は交流プラザ中会議室に。対象は女性です。内容は腹式呼吸とリンパマッサージで全身の流れを良くした後指ヨガを行います。料金は100円です。お申し込みは電話または SMS でお願いします。この問い合わせは090-9946-1957大西さんまでお願いします。次に最後まで健康で生き生きと暮らすために検診で指摘されていること、大したことないとそのままにしていませんか。検診で指摘されているけど症状はないし病院に行くほどではとそのままにして5年後じわじわ悪化して脳出血で大手術という本当にあったお話です。取り返しがつかなくなる前にまずは自分の健康に目を向けてみましょう。健康への4か条1、毎年の検診で自分の体を知る。2、検診で見つけた病気の目はかかりつけ医に見てもらい生活習慣を見直す。3、お薬手帳は一人一冊必ず持っていく。4、専門医の受診が必要ないかかかりつけ医に相談してみる。かかりつけ医に相談するときに糖尿病や腎臓病が気になる人は相談してみましょう。糖尿病の専門医への相談基準です。血糖コントロールが不良な場合、1型糖尿病が疑われる場合、治療薬の調整が必要な場合、食事・運動療法が十分に指導できない場合、慢性合併症・神経障害などが疑われる場合、高血糖・脱水があり、ケトアシドシス・アシドーシスが疑われる場合、慢性腎臓病の専門医への相談基準です。 eGFR による基準、40歳以上 45ml 未満、40歳未満 60ml 未満、このいずれかが持続する場合、タンパク尿による基準、尿タンパク2プラス以上が持続する場合。なお基準に当てはまる人すべてが専門医の治療が必要となるわけではありませんので、かかりつけ医に相談してみてください。長久手市国民健康保険では健康課題を分析してさまざまな保険事業に取り組んでいます。2021年度健診受診率は県内市長で1位でした。地域医療連携で健康な生活習慣づくり、重症化リスクの高い人には地域の医療機関と連携して生活習慣、食生活や薬の飲み方などについてアドバイスを行っています。長久手市が重症化リスクの高い人に保健指導をしたり、愛知医科大学専門医やかかりつけ医に指導内容の報告をしたりします。病院の方からは保健指導のアドバイスを長久手市に連絡します。かかりつけ医は愛知医科大学専門医に必要に応じて紹介したり、専門医の方から治療計画の提案をかかりつけ医に連絡したりします。2021年度実施者9人全員が体重減少、 検査数値が改善されています。次に、楽しく健康づくりペップアップ、長久手市国民健康保険加入者を対象に健康アプリペップアップを導入しています。ペップアップの利用には長久手市で発行する ID が必要です。2022年5月以降に加入した人の ID は2023年6月頃に通知予定です。2023年1月現在680人が登録中です。内容としては、運動、食事など日常に役立つ記事を日々更新しています。また体重測定チャレンジ、歩数チャレンジなどを開催し、これにはポイントが貯まるようになっています。検診結果から健康年齢を測定したりします。コラム、知っていましたか？お薬手帳がないと。医師があなたのために処方した薬が他の病院で受けている治療に悪影響を及ぼすかもしれません。2021年度、長久手市国民健康保険加入者約8700人の状況です。6剤以上の内服薬を飲んでいる人1200人、同じ薬や同じ効能の薬を飲んでいる人325人、他の病気の治療に悪影響を及ぼすかもしれない薬を飲んでいる人485人、6剤以上飲んでいると副作用を起こす人が増えるというデータがあります。マイナ保険証で受診して情報連携の同意をすると、今まで見つかった薬の情報を医師や薬剤師と共有できます。今回は国民健康保険の取り組みを紹介しましたが、その他の健康保険組合でも皆さんの健康のために行っている取り組みがあります。気になった人はご自身が加入している健康保険組合にお問い合わせください。これからは加入している保険証の種類や年齢にかかわらず、皆さんが元気に過ごせるように保健師が長久手市の健康課題を見つけ、健康推進課や長寿課などの関係課と連携して健康づくり事業に取り組みます。これらの問い合わせは保健医療課電話 56-0618 です。
みんなで考えるとみんなのものになる。市民主体の計画づくり。市民主体の計画づくりとは、皆さんの生活に関係する各種計画を策定する過程を知ってもらい、多くの人が参加し意見を出し合って納得できる計画を市民の皆さんと一緒に作ることです。長久手市では市民一人一人に役割と居場所があることで、生きがいづくり、幸せが実感できるまちづくりの皆さんと一緒に各種計画を作り上げていくことを進めています。計画づくりに参加いただくことで、町への関心、愛着が生まれ、そこに集まった人たちと知り合い、つながりが生まれることを期待しています。2023年度中に予定している計画づくりなどに参加してみませんか？興味がある取り組みに登録いただくと、各種計画づくりを始める際に各担当課から案内をお送りします。対象計画は次の通りです。計画によっては案内が届くまでに期間が空く場合があります。次に、これについてのそれぞれ計画名、計画概要、担当課名、連絡先をお知らせします。まず最初に、地域公共交通計画。高齢者や障害者、子育て世帯の人を含めたより多くの人にとって市内の移動がしやすくなるよう、 N バスやリニモ、名鉄バスなど市内の公共交通を推進するための計画。この担当課は 企画制作課電話 56-0600 です。次に多文化共生推進プラン、外国人住民の増加に伴い日本人外国人ともに言語や文化などさまざまな特性や違いを理解し合い地域の一員として活躍できる町づくりを推進するための計画です。これは立つ瀬があるか電話 56-0641 にお問い合わせください。次に男女共同参画基本計画、女性活躍推進計画、 DV 防止基本計画を含みます。すべての人々が性別にとらわれず能力を発揮しお互いを尊重できる街づくりを市全体で進めていくための計画です。これは立つ瀬があるか電話 56-0602 にお問い合わせください。次に地域福祉計画、地域福祉活動計画、これには地域自殺対策計画、また重層的支援体制整備事業実施計画、権利擁護支援計画などがあります。地域共生社会の実現などに向け暮らしに関わるさまざまな課題を地域ぐるまで解決に取り組めるよう地域福祉を推進するための仕組みを作る計画です。これは福祉課電話 56-0553 にお問い合わせください。最後に立地適正化計画、高齢化及び将来的に予測されている人口減少に対応した身近に都市機能が適切に配置された歩いて暮らせるコンパクトな都市を目指すための計画です。これについては都市計画課電話 56-0622 にお願いいたします。次に参加登録方法です。5月31日水曜までに電話またはファックス63-2100、市ホームページまたは二次元コードから登録してください。氏名、住所、電話番号あればメールアドレス、参加を希望される計画名を記入してください。以上についてのお問い合わせは企画制作課電話 56-0600 にお願いいたします。ご存知ですか？医療費支給制度。次に当てはまる人は医療費の支給が受けられる場合があります。申請方法や詳細は問い合わせてください。まずはじめに身体障害者手帳1-3級、療育手帳 AB 判定、精神障害者保健福祉手帳1-2級などをお持ちの人、次に自閉症状群の診断を受けた人、最後に長久手市維持手当などの対象世帯で所得制限の範囲内である場合、子ども医療費支給制度の拡大、2023年1月から高校生世代の入院にかかる医療費の支給を非課税世帯から全世帯に拡大しました。なお通院にかかる医療費の支給は中学校卒業までで変更ありません。次です。精神障害にかかる入院費の支給、精神保険及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害の入院治療にかかる医療保険適用分の自己負担額を全額支給します。次に後期高齢者医療制度、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度ですが、65歳以上で次のような一定の障害がある人は後期高齢者医療制度に加入することができます。まず身体障害者手帳1-3級、療育手帳 A 判定、精神障害者保健福祉手帳1-2級、次に身体障害者手帳4級の音声機能 または言語機能の障害、最後に身体障害者手帳4級の下肢障害1号、両下肢のすべての指を書くもの、次に3号、1箇所を下体の2分の1以上で書くもの、4号、1箇所の機能の著しい障害のいずれかです。これらについてのお問い合わせは保健医療課電話 56-0617 にお願いいたします。